12節から17節、2章12節から17節です。2章12節、またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭いモロ刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者がいる。バラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。
今読んでいただきました箇所は今日の一日一章の参照箇所なんですけれども、このヨハネの黙示録というのは使徒ヨハネが晩年、迫害で小さな島に閉じ込められてですね、大変苦しい時を送ったんですけれども、その時に神様から聞いた言葉、また神様から見せられた幻をですね、書き記したものです。そしてこの2章と3章は、ヨハネが関係している7つの教会に書き送るように言われて書いた7つの手紙なんですけれども、その7つの教会というのが、今のエーゲ海岸の、現在のトルコの国のエーゲ海岸の、エペソとかスミルナとかで、この12節のところからはペルガモンという、そんなに遠くはない7つの教会に送った手紙です。でこの12節から17節は、ペルガモンという町にあった教会に書き送ったものなんですけれども、13節で、キリストが言われるんですね。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。サタンの王座があるなんて言われているんですね。でもこれはペルガモンだけではなくて、異邦人というか、神様を知らない国の町の、その中心になっている考え方、中心になっている思想というのは、やはり神が喜ばれるものではなくて、サタンがこう吹き込んだ考え方、思想があるように思います。ですからもうこの世界のほとんどの町にはですね、サタンの王座があると言ってもいいんではないかと思うんですね。だから日本の町人々が生きている生き方のその考え方というのは、やはり神様的かサタン的かというと、やっぱりこうサタン的なんですね。そして、その、サタンの王座があるというだけあってですね、その町の主な人たちはクリスチャンたちに大変迫害をしていまして、 それで私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ、その町で迫害が起こって、そしてそのアンティパスというクリスチャン、この人ははっきりとキリストのことをこの明かしていたようですね。まあ、隠してる人も多い中で、もうどこに行っても私はクリスチャンです、でキリストが私の救い主です、私の王ですと、もうはっきりと証しをしていたような人ですね。その人がまあ、そのはっきりと信仰を表明していたので、それだけに圧力が強くて、迫害を受けて殺されたんですね。しかしその時でさえ、あなた方は私に対する信仰を捨てなかった、やはり迫害によって誰かが殺されたりするとですね、みんなも恐れて信仰を捨ててしまいたくなるところですけれども、それでも信仰を捨てなかったというんですね。しかし14節を見ますと、けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある、あなたのところにバラムの牛を堅くなに守る人たちがいる、まあ、信仰を捨てなかったことはこう褒めておられるんですけども、責めるべきこともあるというんですね。それはその教会の中にバラムの教えを守る者たちがいるというんです。でこのバラムは今日の聖書一日一章に出てきたイスラエルに敵対したバラムなんですけども、まあ、それでここが参照箇所になっているんですけども、まあ、バラムはモアブの王バラクから頼まれてですね、イスラエルをこう呪ったりですね、またモアブの王に知恵を与えて、イスラエルが強いのはこの霊的統一というか霊的一致を保っているからなんですね。みんなが一つになっているので強いんですね。そしてその一つになってこれからパレスチナを占領していかなきゃいけないと、その時にこのバラムはその霊的一致を壊すのにどうすればいいかという知恵を与えたんですね。モアブの娘たちに、イスラエル人の男たちを食事に招いて、それも偶像を拝むような偶像の前でするような食事に招いてですね、まあ、霊的に堕落させて、そして霊的一致を壊してしまうとしたんですね。でそのバラムです。でもそれはもう旧約の聖書に出てくるバラムで、このヨハネよりも1500年ほど前の話ですね。それなのにバラムの教えを守っている者たちがいると。でもこれはバラムのこれは例えで言ってるんですね。バラムの昔の旧約時代のバラムの教えのような教えを守っている者たちがいると。具体的には15節で、同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。このペルガモンの教会に、いや2章の初めの方を見ると他の教会にもですね、ニコライ派がいたようですので、その頃ちょっとニコライという人が広めたキリスト教的だけども全然違うような教えが、まあ、そういうの異端と言いますね、異端的な教えが広まっていたようですね。で、あなたのところにもニコライ派の教えを堅くなに守っている者たちがいると言って、攻めておられるんですね。でこのニコライ派の教えがどんな教えだったのかはここに石が出てこないのでわからないんですけども、まあ、2章の6節ではニコライ派の人々の行いを憎んでいるとこういうふうに言ってますし、バラムがイスラエルの男たちにこの偶像の食事に預からせ、また みだらなことをさせたっていうことを言ってますので、まあ、そういうことをこう総合的に考えると、このニコライ派の教えというのは、もうそのクリスチャンは自由なんだから何をしてもいいんだと、みだらなことをしてもいいし、まあ、欲望に任せて、お酒に酔いつぶれてもいいし、まあ、その道徳などを守る必要がないというような教えやったみたいなんですね。まあ、私たち この聖書から教えられるところでは、イエス・キリストを信じるならば救われる、行いによらず信仰によって救われる、信仰だけによってキリストの贖いを受けて罪を許されて救われるというふうに教えられています。それは本当にありがたい教えですね。誰でももう信仰によってその瞬間救われるわけですから、こんなに嬉しいことはありません。でもその教えをこの逆手にとってですね、その教えは決してもう許されたんだからどんなことをしてもいい、どんなことももう道徳など気にする必要はないんだというような教えではありません。いや、むしろ救われたんだから神の子にふさわしい生き方をするようにという教えなんですね。でもそのこのニコライ派はそれを逆手にとって、もう行いによらずに救われるんだから、みだらなことをしてもいいし、暴飲暴食してもいいし、もう何をしてもいいんだというのは教えだったようなんですね。それがその昔のバラムがこの人々に吹き込んだような教えに似ているので、まあ、バラムの教えというふうにこう例えているんですね。で、このようなニコライ派の教えというのは、ニコライという人が広めたわけですけれども、その背後にやっぱりサタンが働いていて、サタンがニコライに吹き込んで、そしてサタンがこう広めた教えだということが言えると思うんですね。で、まあ、こういうのをですね、サタンのこの言葉と知恵による攻撃と言ってよいんではないかと思います。最初アンティパスが殺されたのはサタンの暴力による攻撃でした。サタンの暴力による攻撃に対しては教会はもうしっかり信仰に立って、信仰を捨てることがなくもう立ち向かいました。しかしサタンの言葉と知恵による攻撃にはですね、かなり影響されていたんですね。サタンはある時にはこの人々のこの群衆の暴力を使って迫害したり、この国の権力を使って迫害したりいたします。しかし実はその暴力による攻撃よりもこの言葉と知恵による攻撃の方がもっと力があって、もっと影響力があって、もっと破壊的なんですね。その旧約聖書に出てくるバラムという、自称預言者、本当の預言者ではなかったんですけども、自称預言者はですね、イスラエルの民をその一致を壊して分裂させて、そしてものすごい弱くして、そしてパレスチナのために滅ぼされるようにしましてですね、もうほとんどもう そうなろうとしてたんですね。でもバラムは、たくさんのこの兵隊を使って、戦争をしたわけではありません。バラムは剣を持ったこともなかったんです。バラムは指一本イスラエルに触れたことはありませんでした。言葉と知恵だけによってですね、それだけのことを行ったんですね。この 言葉と知恵による攻撃というのはものすごく大きくて強くてものすごい威力がありますね。まあ、昔あの坂本龍馬という有名な人がいました。この坂本龍馬はあの昔の戦国武将などのように戦争したことはありません。刀で戦ったことももう本当にあの襲われて逃げるために戦ったぐらいでほとんど戦ったことはありません。それなのに日本を変えたと、まあ、日本に対して一番大きな影響を及ぼした人だというふうに言われていますね。ですからこの言葉と知恵による攻撃というのは本当に力があるんですね。でサタンは今もうあらゆる方法であらゆるところで言葉と知恵によって、このキリストを攻撃していまして、そしてキリストを信じる人々を攻撃しています。今 なかなかまあ私たちが伝道しても信じる人が少ないのはですね、やっぱりもうそのサタンがもうあらゆる書物、あらゆるマスコミ、あらゆるもうインターネットやもうあらゆる手段を用いてですね、そのサタンの思想と知恵をこの世界に吹き込んでるんですね。あらゆるところからサタンの言葉と知恵がこう聞こえてくるんですね。こんな中でいくら伝道してもなかなか受け入れてもらえないのは、まあ、当然だと思うんですね。しかし それならもう希望がないのかというとそうじゃない、そんなことはないんですね。実はキリストもこの言葉と知恵によって戦っていらっしゃるんです。この16節で私の口の剣を持って彼らと戦うと、黙示録の一章のところにキリストの幻の中でですねキリストが現れるんですね。そのキリストの姿がですねちょっと異様なんです。口からね剣が出てるんです。口から剣が出てるってなんでかなとなかなか分からなかったんですけども、今日ここ読んで分かったんです。これはキリストが言葉と知恵で戦っていらっしゃる、そのこの言葉と知恵のその武器を指してるんですね。実際に口から剣が出てたらもうしゃべれませんし食べれませんけど、あのこれは象徴なんですね。キリストが言葉と知恵によって戦っていらっしゃること、そして、このサタンの言葉と知恵による攻撃とキリストがそれに対して言葉と知恵によって戦っていらっしゃる、もうこの戦いはずっとこう続いてるんですけども、もう必ずキリストが勝利します。まずキリストはサタンによって十字架につけられて殺されましたけれども、復活されて天に昇られました。そこでこう勝利されたんですね。そしてキリストの言葉と知恵はもう原理的に絶対に正しいので、サタンのどんな攻撃にも打ち勝って最後に勝利されます。そしてやはり神がもうキリストが勝利することを決めていらっしゃるので、どんなにサタンがあがいても、まああがいてって言葉で言うのは簡単ですけども、今のサタンの力というのはあまりにも大きくてですね、もう私たち圧倒されてしまいそうになるんですけども、それでもですねやっぱり神はこの世界全地の主なんですね。神はもうあらゆるものの主であって、神が決めておられることが必ずなるんですね。そしてキリストは必ず勝利して、そしてキリストを信じる者は最後に笑うことになります。そんなふうに今サタンとキリストとの戦いが行われているんですね。そんな中で私たちは何が必要か、どのように戦うべきかということなんですけれども、私たちがですね この言葉と知恵によって戦おうとするとサタンに負けてしまいます。サタンは本当に頭が良くて、ものすごく言葉も素晴らしくて、とてもとても私たち対抗できません。この世のあらゆる思想の中にはこのサタンの考え、サタンの、なんて言いますね、サタンの思想が含まれていると言えるんですけども、私が大学生の頃はですね、私の大学もそして京都という町もですね、もう全体がマルクス主義に影響されていたんですね。その時 の、 知事も新名川虎蔵というですね、マルクス経済学者なんですよ、だったんですね。それがもうずっと治めてたん で、 でそのマルクス主義が悪魔の思想だという意味ではないんです。どの思想の中にも悪魔のこの撒いた種はあるんですね。もうその頃ですね、もう大学に行くと誰かが議論してきてですね、もうクリスチャンだなんて言うたらもうものすごく攻撃されたんですね。でなんとか対抗してその議論で、打ち負かしてやりたいと思ったんですけども、全然ダメでした。もう議論ではもう到底って対抗できませんでしたね。しかしそれから何十年も経ってもう世界を見ると、やはり愛とかこの人を大切にするということが勝利してきたと思うんですね。その時に愛が大切だと言うたらもうものすごく攻撃されましたね。とても太刀打ちできないんです。しかしそのサタンの思想やサタンの知恵に対して一つだけ私たちが勝てることがあるんです。それは悔い改めなさいと言われている、この悔い改めることなんですね。もう太刀打ちできなくても、まず自分が本当に大丈夫なのかということを考えて、自分がそのキリスト教のことを伝える前に自分自身が本当に信じているのか、本当にキリストに忠実なしもべなのか、自分が本当にキリストが持ってらっしゃった愛を本当にどれだけ持っているんだろうか、そういうふうにこう自分をこう顧みて、そして、たくさんこう足りないところがあることを思ったときに、そのことをこう告白する。足りないところどころか、本当にキリストの思いとは全く裏腹な欲望を持っていたり、罪を犯していたりするんですよね。で、そのことを告白して、そして許してもらう。本当にキリストにはどんな罪を犯しても許してくださる、その十字架の贖いがあるんですね。そうするときに私たちはこの悪魔の罠に入らないで、悪魔の攻撃を避けることができると思います。もし私たちはですね、例えば自分のこの持っている信仰がとても正当的な信仰で、そして、自分たちの先輩に素晴らしいクリスチャンたちがたくさんいた、そのことをもし誇っていたとしましょう。自分たちは正しい信仰を持っているんだと思っているとですね、そういう気持ちでいるとだんだんと信仰が何かこう誇りだけになってですね、そしてだんだんこう形だけになっていくような気がいたしますね。今までずっと歴史を見ると正統的な教会がその いわゆる公に言ってる信仰は正しいんですけども、本当にその教会の中に愛がなくなってしまったり、本当に生き生きとした信仰がなくなってしまったり、祈りがなくなってしまったりしてきたことがあるんですね。それは結局サタンに足を取られて一番大切なものを失ってしまったということです。でも悔い改めるときに私たちは本当にそのサタンの攻撃から避けることができます。そして悔い改める人には2つ17節でマナーを与えると。マナーというのは永遠の命の糧です。永遠の命の糧って何かというと、キリスト この十字架の私の体を食べなさい、私の血を飲みなさいと言われたキリストの体と血です。この生産式こそこのマナーなんですね。そしてまた白い石を与える。白い石には誰も知らない新しい名、あなたの新しい名が記されている。これこそですね、天国へのパスポートです。天国への本人確認カードです。そこには本人しか知らない名前が書かれているんですね。それを持っていると確実に天国に入ることができるんですね。サタンの攻撃の中で私たちは悔い改めということによって、足を取られないで、サタンに勝利することはもう最後でしょうけども、このサタンの攻撃の激しい中でですね、私たちはキリストを信じて歩んでいき、最後の勝利を得ることができると思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうかサタンの攻撃の中で私たちはいつも自分を振り返り、自分の罪を見つけて、あるいは自分の足りないところを反省して悔い改めることができるように導いてください。そしてマナと白い石をいただくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。